ようこそ仙台。
外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組は仙台観光国際協会センティアが英語、中国語、韓国語、優しい日本語の4言語で毎月トピックを変えて情報をお伝えしています。今月のテーマは優しい日本語についてです。担当はセンティアの吉永と
イタリア出身のエレナと
中国出身の王です。
今日は優しい日本語でお送りします。多言語放送局では毎月優しい日本語でラジオを放送していますが、皆さんは優しい日本語とは何か知っていますか？優しい日本語は他の人を思いやるという意味の優しいと、分かりやすい、伝わりやすい、簡単なという意味の優しい、両方の意味を込めて優しい日本語と呼ばれています。エレナさん、王さんは日本人の使う日本語が分からなくて困ったことはありますか？
はい、特に日本に来た時使っていた敬語はあんまり理解できなかったんですね。その時は特に、はい、カフェテリアとかバーとか喫茶店で行ったら、店内でお召し上がってくださいって聞かれたら、どういうことですかとよく理解できなくてちょっと困りました。
ああ、そうですか。オスどうですか？
私最初区役所にいて健康保険作ったんですけど、
はい、
でもいろいろ聞かれたんですけど、もう全然わからなくてどうしたらいいのかとても困ってました。
はい、そうですか。多くの外国の人が市役所とか病院、銀行、家を借りるとき、携帯電話を持つときなどに困っていると聞きます。手続きのときに使われる言葉は専門用語や難しい言葉が多くて、日本人でも難しいことがあります。こんな時に優しい日本語だと助かりますね。お二人は地震や台風の時、日本語のニュース分かりますか？
まあほとんど分かります。まあ今はほとんど分かります。
はい、王さんはどうですか？
最初はやはりそういうニュースは特に難しくて、災害時の言語は普段あまり聞き慣れない言葉多くて、マグニチュードとか高台とか危険、停電、停水とかそういう言葉が多くて、危ない状況はなんとかわかるんですけど、でもキーワードはほとんど理解できなくてちょっと困ってましたね。
優しい日本語は1995年に西日本で起きた阪神・淡路大震災という大きな地震がきっかけで作られました。この地震の時に日本語のニュースも英語のニュースもわからなくて、たくさんの外国人が困りました。災害の時の日本語は難しいです。例えば危険、直ちに高台へ避難してください。これを優しい日本語で、危ないです、今すぐ高いところへ逃げてくださいといった方が伝わりますね。今日本全国で地震などの災害の時だけでなく、毎日の生活の中でも優しい日本語を使って外国人と交流できるように、日本人のための優しい日本語の研修会が開かれています。優しい日本語を使うためにハサミの法則という話し方のポイント、コツがあります。ハサミというのは歯、はっきりと言います。さ、最後まで言います。み、短く言いますの3つです。まず伝えたい情報を分かりやすい言葉ではっきり言います。文を途中で止めずに最後まで言います。そして一つ一つの文は短く言います。一番大切なことは相手に伝わっているかゆっくり確かめながら話すことです。日本語の中で敬語や外来語、いわゆるカタカナ語が難しいと聞きました。お二人は敬語や外来語で困った経験はありますか？さっきエレナさんが召し上がってくださいが難しかったって言ってましたね。
そうですね。そういうふうに他の敬語と謙譲語を聞くと、 私どういうふうに答えるのが正しいかどうかはいつも迷っていますね。だからなるべく外国人に対して敬語を使わないようにお願いしたいんですね。
そうですね。王さんはどうですか？
同じ、例えば伺ってもよろしいですかみたいな、すごく長くなりますね。やっぱり短くて簡単な言葉がありがたいですね。
はい、レナさんは他に敬語で困ったような経験はありますか？
そうですね、今ちょっと振り返ると9年前に東京駅でちょっと迷いました。その時はジョーを聞きました。ある本当に丁寧な店員さんに聞いてみたら、ああこれはまっすぐ行って右にまだ曲がっていただいて、あともうちょっと左に行ってゆっくり行っていただいて、そういういただいては誰がする誰がの役割なのか、それはちょっと理解できなかったんですね。
そうですね、右に曲がっていただいてじゃなくて右に曲がってください、どうか分かりますね。
そうですね、
丁寧に話そうと思うと長くなって、そして丁寧に話そうとすると伝わらないことがあるんですね。
そうですね。あと今もう一個が思い出した、はい、いつも電車に乗っていつも降りの際は足元にご注意くださいと聞いて、降りの際はどういうことですか1年間ずっと迷いました。結局分かってああそうでしたかっていう発見、大発見でした。
そうですね、
降りる時はって簡単に言えばきっと分かりましたね。
多分ですね。あとちょっと辞書に調べるとそういう降りの際は出てなかなか出てこないから、
そうですね、辞書で調べるのが難しいですね。あと日本語学校でも勉強しない言葉が多いですね。
そうですね、はい、
そうですか。
そういう経験でした。
はい、ありがとうございます。
面白かったです。
面白かったです。カタカナ語はどうですか？わからなかったカタカナ語とかありましたか？
そうですね、それも結構わからないですよね。特に英語でなんとなく来るがいいのカタカナ語だけど、でもどういう英語の言葉から来るのかわからないし、あと私の経験でハンカチっていう言葉はわかりませんでした、はい、ずっと。
そうですね、王さんはどうですか？
リモコンとかも最初はわからなかったですね。
そうですね、外来語は英語だけでなくドイツ語やポルトガル語、フランス語などたくさんの国から来た言葉があって、で日本で発音が変わっていたり、日本で勝手に短く省略している言葉が多いので、日本人しかわからない外来語も多いので気をつけたいですね。あと敬語は日本の文化ですが、相手に情報が伝わらない方が困りますね。前にこんな話を聞きました。市役所で書類を提出するときにこちらでいただきますと言われて驚きました。いただきますは食事の時の挨拶だと思っていました。確かに日本語学校ではいただきますは食べる時の挨拶として勉強しますね。あと地面がぐらぐら揺れます、雨がザーザー降ります、お腹がペコペコです、胸がドキドキしますのような様子を表す言葉、擬音語や擬態語、オノマトペも外国の人には難しいと聞きました。お二人の国の言葉に似たような言葉はありますか？
いや、ありますね。イタリア語でもよくそういうオノマトペの言葉がありますね。
日本語のオノマトペは分かりましたか？
まあ、わからないですね、やっぱり。
王さん、中国ではどうですか？
そうですね、似てるような擬音語、擬態語はありますけど、はい、うん、でも日本語と の場合はさらに難しくて、とても多いですね。
そうですね、
なんかとても微妙なニュアンスで表す言葉がすごく意味が全然違って、はい、今でもあんまりわからないです。
そう、特に雨がダンサーとか、あと勇気も いろんな言い方が、
そうですね、
あるんですね。それはちょっと分かりません。
いろんな種類があって難しいですね。
でもすごいと思いますね。そこまで細かいところまで言葉があるってちょっと感動します。
あ、そうですか。本当に言葉は文化の一つですね。それぞれの国の言葉に文化の違いがあることを知って、優しい日本語を使っていきたいと思います。お二人は優しい日本語で話しかけられた経験や、優しい日本語が役に立ったことはありますか？
まあ多分区役所に手続き行った頃は、はい、優しい日本語で話しかけられたと思います。多分その時は役に立ってきました。
そうですか。今は市役所の人も優しい日本語で話す人が増えましたか？
そうです、増えるつつがありますね。
そうですか。王さんはどうですか？
私最初の時は日本人の方の話全然わからなかったんですけど、でも同じ留学生で私より1年早く日本に来た先輩の留学生がいて、その方の日本語はなぜか分かってました。で、今振り返ってみれば、多分その方使った日本語は優しい日本語だったのかなと思います。
きっとその1年先に来た留学生の先輩も、自分が困った経験を生かして王さんに分かりやすい優しい日本語をきっと使ってくださったんですね。
はい、そうですね。
はい、いいですね。あとポスターや書類に優しい日本語を書くときは、振り仮名をつけたり、写真やイラストがあると分かりやすいですね。王さん、写真やイラストがあったことで助かった経験があると聞きました。
そうですね、私最初滋賀病院に行って、その先生とその助手の方の話全然意味は理解できなかったんですけど、でもその助手の方は歯の、模型みたいなのを持ってくれて、歯ブラシも持って、こういうふうに歯を磨きますよみたいな示してくれたので、それを見てその言葉分からなくても、ああそういう意味だろうなということは分かりました。
エレナさんは写真やイラストで分かりやすかったという経験はありますか？
まあ、特に東京の駅にイラストが多くて、なんか危険なところとか、あとこれは気をつけないといけないこともはっきり分かるようになりました。
そうですね、やっぱり言葉だけじゃなくてイラストや写真も便利ですね。相手を思いやる優しい気持ちで使う優しい日本語、外国人だけでなく子どもやお年寄りにも分かりやすい言葉として、優しい日本語が日本中で使われるようになるといいですね。次はセンティアからのお知らせです。仙台多文化共生センターは5月9日月曜日、10日火曜日はお休みです。電話もできません。メールで相談してください。後で返事をします。これで今日の多言語放送局を終わります。また次回をお楽しみに。